続きまして本日のメッセージ、聖書箇所はエペソ人への手紙3章14節から21節になっています。第3版改訳聖書では新約の376ページ、新改訳2017年版聖書では新約の387ページとなっています。聖書朗読を1枚にお願いしまして、その後、愛を知るために祈ると題しまして、廣岡先生よりメッセージを取り継いでいただきます。それではよろしくお願いします。
聖書を読みします。こういうわけで私は膝をかがめて天と地にあるすべての家族の家族という名のもとである御父の前に祈ります。どうか御父がこの栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒たちとともにその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ちあふれる豊かさまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く御力によって私たちが願うところ思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方に教会においてまたキリストイエスにあって栄光が世々限りなく常しまでもありますように。アーメン。以上です。
皆さん改めましておはようございます。重ねての紹介になりますけれども、先ほどご紹介いただきましたように今日はギデオン教会の釣本峰夫兄弟が共に参加をしてくださっています。先ほど少しご挨拶をさせていただきましたけれども、奥様が私と同じビラトリ町の出身ということでですね、急にこう親近感を抱きながらお話をさせていただいたことです。本当に尊いお働きをギデオン教会との働き人としてですねしてくださっております。またその報告証の時も、待ち望みたいと思いますが、まず祈ってですね主の御言葉に共に聞いていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、先週の御言葉から私たちはキリストという計り知れない富宝をあなたにいただいているものであるということ、その豊かさを意識しまた味わいながらこの1週間歩んでこれましたことを感謝いたします。神様、どうぞまた私たちがその富を人々と分かち合うことができますように、この礼拝をもって力づけそこから立ち上がる1週間としてくださいますようにお願いをいたします。また6月とは思えないような暑さが続いております。神様、どうぞお一人お一人の健康体調が守られ支えられますようにどうぞお願いをいたします。また祈りの手帳が完成し配られておりますけれども、その労に感謝しつつますます私たちが自分のことだけではなく兄弟姉妹たちのために取りなし祈ること、それを真摯に行いまた喜びとすることができますようにどうぞお導きください。神様、今日もこうして子供から大人までたくさんの兄弟姉妹が集まっておりますけれども、お一人お一人のうちに主からの慰めがありまた祝福がありますように、特に子育てをしている親たち一人一人を 主が力づけてくださって、主にあって子どもたちを尊くまた育てていくことができますように、どうぞお導きください。またそれぞれの学校での歩み家庭での歩み、お仕事、それぞれの歩みがあなたによって励まされ力づけられていきますようにとお願いをいたします。また戦争のニュースの中で私たちも落ち着かない日々を過ごしております。イスラエルとイランとの間でも交戦状態が続いております。どうぞ主よ、あなたが速やかに終結をもたらしてくださいますようにお願いをいたします。私たちはその中で無力さを感じ、またこの世界はどうなっていくんだろう、私たちの生活はどのような影響を受けるのだろうと心が乱されるものでありますけれども、しかしだからこそますます主を礼拝し、あなたの御言葉、その真理に立つことができるように、また祈りに励むことができますようにお導きください。この後持たれるギデオン教会の証についても感謝をいたします。どうぞ釣本兄弟を通してあなたのお働きを私たちが知ることができますように、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。続けてエペソ書を読んでおります。さて、最近のですね、音楽をこうテレビなどで聞いていますと、今の若い人の聴く音楽っていうのはですね、ラップっていうのが多いんですよね。サランラップじゃないですよなんかポカーンって感じがあったのでラップですよね。こう話すようにこう歌うというか、もう話し言葉ですよね、歌というか。で、普通の歌かなと思ったら急にこうラップが始まってですね、今の子供たち若者は、それが当たり前なんだなと思って、聞いていました。で、私とか私より上の世代はですね、だよねという、 こう歌が流行ってですね、これもちょっとあんまりピンときてないあったんですよね。こういうのがラップって言うんだって言いながらこう聞いていました。でも実はもっとそれより前にですね、吉幾三のオラ東京さ行くだ、テレビもね、ラジオもね、自動車もそれほど走ってね、これもラップなんですよねそういう意味では昔からあるんだなとですね、そんなことをこう思ったりもするんですけれども、何の話をしているかというとですね、パウロも実に工夫を凝らしながらこの御言葉を書いているなということが分かります。で、実はパウロもですね、語呂合わせというか、ラップをまるでこう語るようにですね、今日の箇所を始めていくわけです。で、今日はテーマは鳥なしの祈り、それはつまり自分以外の誰かのために神様に祈るということです。鳥なしの祈りがテーマなんですが、まずパウロは14節15節で、私はこういう神様に祈っているんだ、そんなことから語り始めていくんですね。14と15節をお読みします。私がお読みいたします。こういうわけで、私は膝をかがめて天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。で、パウロは神様の御心に思いを向ける中で祈りへと導かれて行きました。で、この15節がちょっとこう独特というかですね、読んでいても分かりにくいなと思うんですけれども、実はこれがもともとのギリシャ語では、ラップではないんですけど、言葉遊びになってるんですね。パウロは言葉遊びをここで使っている、ちょっと私たち日本人ですので日本語の聖書で読んでるのでちょっと分かりにくいんですけれども、パウロはここでまるでラップのようにですね、言葉遊びを使っている。で、ギリシャ語で家族はパトゥリアと言います。今日子どもたちにクイズを出していますのでよく聞いていてほしいなと思うんですが、ギリシャ語で家族はパトゥリアで、御父はパテールと発音します。 ですからパトリアの元であるパテールとですね、ちょっと今ラップになってるの分かりましたあんま分かんないですよね。私の能力の限界もありますから分かりにくいと思うんですけど、パトリアの元であるパテール、家族の元である父、こう韻を踏むというか、こうリズムよくですね、パウロは畳みかけているわけです。皆さん、パウロの手紙というのは牧師や長老が代わりに朗読して皆さんにこう聞かせていたんですよね。ですから畳みかけるようなこのリズムの良さを聞くときに、パウロの言葉がますます熱を帯びていくような感じを受けたんじゃないかなと思うんですよね。別に自分のこう文章能力をひけらかしているわけではなくて、そこにこうリズムを乗せながらですね、パウロの熱い思いがこう伝わってくるわけです。聖書はもともと私たち読むっていうふうになっていますが、もともとは聞くんですよね。音として聞くわけですよね。そんなふうにパトリアのもとであるパテール、パウロの言葉が畳みかけるようになってますます熱を帯びていくように感じていく、それは天にあるものも地にあるものもユダヤ人も異邦人も皆神の家族とされている、憎しみも敵意の壁ももはやキリストによって打ち砕かれた、そのすべての源である父なる神に私は祈るんだとパウロは言うわけですよね。実にこの手紙らしい祈りの言葉、家族を意識した、神の家族を意識した祈りの言葉であると思います。そういう意味で私たちもこの15節の言葉をそのまま自分の祈りにしても良いわけですね。ちょっと言いにくいですし、別にラップにする必要もないんですけれども、このまま祈っても良いわけですよね。司会者の方、献金の祈り、私たちはこのような神様に祈っているんだ、教会は神の家族の交わりであるということを、こうした祈りの中でも言葉の中でもより強く意識させられていく。どのような神に祈っているか、そのことをよく理解していることが大事ですよね。またそれに関連して、パウロが祈りに導かれたのは、この3章まで神様の御心とか神様の偉大な御業に心を向けてきたからです。最初にお話ししたように、今日は鳥なしの祈り、誰かのために祈るということについてですね、ここから考えていきたいんです。で、私たちは何をどう祈ったらよいかわからない、また願い事ばかり並べるような祈りにどこか自分でも退屈さを覚えることがあるのではないでしょうか。であるならば、ここでのパウロのように、まず神様の御言葉に聞いて、その御心に自分の心を向けるようにしたいと思うんですね。パウロの祈りはこういうわけでとありますように、神の御心を知ったところから生まれているわけですよね。もちろん祈りはいきなり始めてもいいですし、自由なものでありますけれども、そのような祈りがあることを私たちは心得ておく必要があるでしょう。で、ある牧師がこんなふうに書いていました。ある牧師がですね、私は聖書を読まないで祈りが成り立つとは思っておりません。聖書にいつも触れている生活をしていないと その祈りの中身が虚しくなる危険があると思います。そういう意味でも毎日少しずつ聖書を読む習慣を作ることは欠かせないことです。祈りは神様との対話です。対話において大切なことは、自分だけがしゃべくりまくるのではなく、相手に耳を傾けることです。これもまさに同じようなことを言っているわけですよね。神様が御言葉を与えてくださる、御心を伝えてくださる、それに対する応答として私たちの祈りの言葉がそこに生まれてくるんだというわけです。ですから今の牧師の言葉は、それゆえ聖書を読まないで祈りが成り立つとは思っていないと、パロまさにそうでした。神の御心が掲示されて、それを心にですね、それに心を向けていったときに、こういうわけでという、また祈りにですね、導かれていくわけです。私たちの祈りの生活というものも、まあ、そんなふうにこう豊かにされていくものであると。ですからどう祈ったらよいかわからない、あるいは願い事ばかり並べているなと私自身も思うことがありますけれども、御心に思いを向けていくときに、そこに新しい祈りの扉がですね、祈りの世界が開かれていくように思います。しかも皆さん、パウルはこの時に牢獄にいたわけですね。牢屋の中にいたわけです。そのような場所でも神の御前に膝をかがめ、取りなしの祈りを捧げている。パウロ自身が心身に負担を強いられている状況であるにもかかわらず、エペソの教会を思い続けるのです。まあ、心を打たれます。私たちもいかなる状況でも祈りの祭壇を築いて取りなしを続けていく。まずパウロが置かれている様子や、パウロの祈りに向かう姿勢からですね、まあ、そのことを共に覚えたいと思います。ではパウロはここでどのような祈りを捧げているんでしょうか。私たちはそうした祈りの姿勢、祈りに向かっていく姿勢とともに、祈りの言葉についてもやはり教えられていく必要があるでしょう。もちろん先ほどの通り、祈りは自由です。自分の言葉で祈ればいいんですけれども、でも同時に聖書の言葉、パウロの言葉、詩篇の言葉、あるいは信仰の先人、先輩、仲間たちから祈りの言葉を教えられる、習う、まあ、そうすることでやはり新しい祈りの世界がですね、こう開けてくるということがあるわけです。ではパウロはどんな祈りを捧げたのか、まず16節をご覧ください。どうか御父がその栄すいません、その栄光の豊かさに従って、内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように。パウロはまずエペソの信徒たちが何より御霊によって強められるように、そんなふうに祈りました。内なる人というのは、まあ、私たちの肉体の中、内側、まあ、いわば霊ですよね、まあ、魂と言ってもよいかもしれません。その内なる人、霊が神の霊である御霊によって強められるように。また17節を見ると、 あなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように。これもちょっと読んでみるとですね、少しこう混乱するというか、内なる人に御霊が働いてキリストが住んで、私の心の中には何部屋あるのかなみたいなですね、どういう間取りになっているのかなみたいな、まあそんな感じがしますよね。御霊も働くしとかですね。で、実はこれは16節と17節は同じことを別の表現で言っているわけですね。つまり16節の御霊の働きを17節は別の表現にこう言い換えているわけです。コリント書にあるように、御霊はキリストの心をお持ちだと。ですから御霊によって内なる人が強められること、キリストが私たちの心に住んでその強さに預かることは、まあ、同じ事柄なんですよね。ですから複雑な間取りじゃないので安心してくださいね。あの御霊がですね、私たちのうちに住んでおられる。ではそのキリストの強さに預かるとは一体どういうことなんでしょう。皆さん、キリストの強さに預かっているでしょうか。どういう時にそれを感じるでしょうか。まずキリストの強さとは、いついかなる時にも父なる神様への信頼に固く立つ、まあ、これこそがキリストの強さですよね。もういついかなる時にも神様への信頼に固く立つ、そういう強さが私たちにも与えられるように。またガラテヤ書5章22節の御霊の実を思い出す方もいるかと思います。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、はい、アシーさんと一緒にラップをしたような気持ちになりましたありがとうございます。そのような愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、御霊によって強められて、ますます実り豊かに、ますますあなたの人生は実り豊かに歩んでいけるように、そうやって強められるように。いや、内なる人といえばこんな御言葉もまたありますよね。第2コリント4章16節。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。外なる人は衰えても、内なる人は新たにされていく。まさに内なる人は強められていく。私も最近右の肩がちょっと上がりにくくてですね。外なる人がちょっと衰えてるなと、すいません、衰えているなという感じがするんですけれども、でも内なる人はですね、日々強められ、まさに御霊によって強められて新たにされていくんだと。生涯にわたって確かに外なる人は衰えていくんですが、でも内なる人は生涯にわたって力を与えられ新たにされ続ける。これはパウロの祈りなんですよね。皆さん一人一人の内なる人が御霊によって強くされるように、キリストのように強くされるように、神への信頼に固く立ち続けることがいつもできるように、御霊の豊かな実を結んでいくことができるようにとかですね、あらゆる困難があったとしてもキリストのように忍耐することができるように、敵から迫害されても愛を持って応えることができるように、そういう強さがあなた方に与えられるように、私たちもそういう祈りを持って互いに支え合うということですよね。そして今日取り上げるもう一つの祈り、 もう一つだけ共に心に留めたいと思います。それは17節から19節に記されております。17節の後半から19節までお読みいたします。そして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒たちと共にその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように。今日取り上げるもう一つの祈り、パウロの祈りは、あなた方がますますキリストの愛を知ることができますように。その広さ長さ深さ高さ、それがどれほどであるかを理解することができるように。パウロはそういう祈りをここに捧げているんです。まず愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方と呼びかけています。まあ、根ざすというのは植物とかですね、また建物、まあ、基礎を置くという言葉は建物を思わせるわけですが、つまりエペソの信徒たちはそのように愛に土台を置いていた。つまりキリストの愛や、つまり十字架の愛と許しが教会の中にしっかりと根を張っていたんだと。素晴らしい教会ですよね。人間的な価値観とかそういう常識とかではなくてですね、イエス様の愛と許しが教会に根を張っていた。それゆえ彼ら自身の行いもその愛に根ざしていたことでしょう。現に黙示録にはエペソは特に当初愛の教会だったと、まあ、初めの愛に帰りなさいとですねこう注意されていますけれども、当初は愛の教会。しかしその上でパウロはそのエペソの信徒たちに、いやさらにもっと深くキリストの愛を知ることができるようにと祈るわけですね。もう愛に根ざしているんだ、まあ、そう言ってるわけですが、いやまだまだまだキリストのその愛、高さ広さ深さ長さはですね、まだまだまだだと、まだまだまだまだあなた方が知らない領域がそこにですね広がっているんだと。地球岬行っただけでですね室蘭知った気になるなとですね、室蘭もっと広いぞと、皆さんそう思うわけですよね別に思わないかもしれないですけど、キリストの愛はもっと広い、もっと広い、そしてもっとそれを知るように。パウロの祈りの目標は、この手紙を読んでいる人々がさらに深くキリストの愛を知るようになることなんだと。私たちは、私自身はイエス様の愛をどれほど味わっているだろうかとですね、まあ、そんなふうに思いますし、もっともっとですねイエス様の愛を知りたい、そしてそのような教会になりたい、ますますですね、まあ、そういう祈りの中に私たち身を置いていきたいと思わされる。イエス様の愛が最も鮮やかに示されたのはやはり十字架の御業ですよね。もちろんイエス様は常に愛に豊かですが、それが最も私たちに鮮やかに示されたのは十字架です。イエス様の十字架は私たち一人一人を罪と死から救うための身代わりとしての死ですね。 鞭で打たれて傷だらけになりながら、また両手両足を釘で打たれながら、十字架の御業を最後まで全うしてくださった。途中で降りることも可能でしたが、イエス様はあくまでも最後まで全うなさった。それは私たちを救うためです。私たちを愛しておられるからです。時々イエス様の愛は、優しいという言葉で表されることもあるんですが、いや十字架の愛についてはですね、いや壮絶ですよね。凄みのある愛ですよね。もう血だらけになりながら、もう釘で打たれながらですね、その歩みをやめようとしない。私はあなたを愛しているから、あなたを救いたい。その時ご自分を十字架にかけていた人々についても、まさに自分を苦しめていた人々についても、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのか分かっていないんです。最後まで彼らの許しのために神様に取りなしの祈りを捧げられた。これらの話を思い出しても、イエス様の愛の深さとは一体どれほどなんだろうか。そしてイエス様は今も私たちと共にいて、日々愛を注いでくださっているわけです。イエス様の愛は変わらない。ちょっと失敗したからといってですね、今日は3割引き、そんなことはないんですよね。あの十字架の愛はずっと変わらず、今日も捧げられている、注がれているわけですよね。私たちは愛に触れていなければ、孤独や悲しみに押しつぶされそうになります。で、最初に今日は音楽の話をしたんですけれども、この間テレビを見ていたらですね、若者に人気のグループのですね、人が、ダーリンという曲を歌っていて、とても私もこう心に響いたんですよね。で、ある意味若者たちの心を、ある意味では私たち全員のですね、知っているような思いを、その歌詞の中に書き記しているように思います。こんなふうに歌われていた。私だけの愛が欲しい、そうすればきっと僕らは比べないでいれると。私だけ一人のような寂しい夜には何に抱きつけばいい、強がりが崩れる夜は体を丸めて布団で小さくなっている、羨ましい、ただ虚しい、自分で選んだ道でもたまに振り返ってしまう、悲しくてたまらない、人はとても弱いから。こういう曲を若者たちがどういう思いで聴いているのかなと、そんなふうにもこう思うんですが、でも私自身の経験を振り返ってもですね、とても共感できる。強がりが崩れる夜は布団で小さくなっている、羨ましい、ただ虚しい、ああそういう自分がいたなと思うんです。特に夜という時間は自分の孤独を痛切に思い知らされる。愛がない、また信頼すべきものを持たないところで、また私たちの訴えを聞いてくれるものを持たない、私たちの訴えを誰が聞いてくれるんだろうか。しかし私たちはまさにそこで神に訴えることを知るものとされている。それはどんな素晴らしいですね、恵みであろうかと思います。私もまさに苦しみの中にいた17歳の時に、まさに布団に小さくくるまるようなですね、日々を過ごしていましたが、 17歳の時にイエス様と出会って、ああこれで自分は生きていけると思いました。ああここに愛があるんだなと思いました。同じようにイエス様の愛に触れられて立ち上がった人は皆さんもそうですし、世界中に数えきれないほどいるんだと。それはこの方の愛が真実だからですね。そして私たちは愛を知っていく、自分がありのままで愛され受け入れられていると分かると平安に満たされていきます。そしてイエス様の愛は私たちの心だけではなくて行動や生き方を変えてくれるものです。パウロも弟子たちもただイエス様の教えに従ったというわけではないんですね。イエス様の愛に心をわしづかみにされたからこそ、このイエス様に従う、そして神と人を愛していく、そういう歩みに進んでいったわけです。イエス様の愛を知ることはこのように私たちの喜びであり、また力となるわけです。だからパウロはあなた方がますますキリストの愛を知ることができるようにと、そのように祈らずにはおれない。キリストの愛の深みの中にですね、存分に身を置いてその愛に満たされていなさい。まさに満たされるように、そして自分もその愛に突き動かされて愛に生きるものとなりなさい。愛は万能薬ですよね。いろんな時にどんな状況でも私たちを力づけることができるし、また私たちを力を与えてですね、立ち上がらせて進ませてくれる。私たちが信仰に生きるときに、家庭に生きるときにですね、学校に生きるときに、職場で生きるときに、また教会に生きるときに、この愛を知ってそこに身を置いていくならば、私たちはさらにその歩みがですね、変えられていく。では最後に、そのパウロが仰ぎ見ているのはどのようなお方でしょうか。20節を最後にお読みいたします。私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる方。パウロは今このようなお方に祈るんです。私たちが願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことができる方にパウロは祈るわけですね。だからこそ大胆に祈り願うことができるということです。私たちの祈りの生活をもう一度振り返りたいと思います。私たちも祈りに、祈りの生活に歩むものでありたいと思います。もちろん自分自身のこと祈りますが、同時にパウロのように互いのために祈る。あの人の内なる人がますます強められるようにと、あの人がますます御霊に満たされるように、またますますキリストの愛を知り愛に生きることができるように、祈りの門は今日も私たちの前にですね、大きく開かれています。お祈りをいたしましょう。 天の父なる神様、パウロの祈りから、その祈りの姿勢と、また祈りの言葉に共に学ぶことができましたことをありがとうございます。神様、自分の祈りの貧しさを率直に告白いたします。どうぞパウロのように、まずあなたの御言葉、御心に思いを向けることができ、そこから祈りの歩みを作っていくことができるように、どうぞ導いてください。また神様、パウロは一人一人が御霊に、キリストに満たされるようにと、そして力づけられるようにと祈りました。またキリストの愛の深さをますます知るようにと祈りました。私たちもそのような思いを心に持ちつつ、自分自身、そして兄弟姉妹のために祈ります。どうぞ私たちの願うところ、思うところのすべてをはるかに超えて行うことのできる神様が、このような私たちの祈りに、乏しい祈りかもしれませんが、この祈りに応えてくださいますように、私たちを祝福してください。愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。